はい、ということで今回のオレ丸は
なんかオロチマルみたいな声になっちゃったっていうことで羊さんと三人でちょっとねお便りをやろうと思ったんですけど、羊さんの収録部屋が今なんとマイナス2度ぐらいっていうことなので、さすがにちょっとそんな気温で収録をさせるのは酷だなっていうことで、今日はちょっとね急なんですけど、ニーヤオートマタの話をしたいと思います。ということで今回はゲストを呼んでおります。プラさん、ご紹介お願いします。
はい、我らが団長こと紅こてつさんです。
イエーイ
イエーイ。
はい、どうも。
ということで、まあニーヤオートマタ現在アニメが放送中ですけど、そちらのゲーム版とアニメ版の違いについてちょっと話ができたらなっていう感じで始めさせていただきたいと思います。では
お願いします。
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 久しぶりだな、頭取。
だいっていうことで、
え、団長はアニメは見てるんですか？
1話はなんとか見れました。
あ、この収録のために間に合わせてしまった。
もともと楽しみにはしてたので。
うん、うん。
いや、もちろんね。
うん。そんで、まあ、だいたい1話については、ほぼほぼ原作通りだったんですよね。
うん、うん。
原作のゲームっていうのが A ルート、B ルートっていうのがあって、その 2B 視点の A ルートっていうのと、9S 視点の B ルートっていうのがありまして、それをうまい具合に組み合わせてるなっていう印象でしたね、第1話については。
なんかこう、リプレイ、私はゲームは実際やってなくて、うん、プレイ動画をちょっと見たことがあるんですけど、
はいはい。
プレイ動画の内容もあんまだったなってイメージがあって、
うんうんうん、
あれなんかこう、なんていうか外骨格というか、あの戦闘機みたいのも一応出てはくるんですか
ね。うん、出てきますね。うん。
原作まんまなんですね。
うん。ゲーム始めていきなり、そのシューティングゲームが始まるんですよ。
はいはいはい、
飛行ユニットに乗った状態で。あれ
僕はアクションを買ったはずなのに。
そうそうそうそう。あれニーヤオートマタ買ったつもりなのに、なんか急にタテスクのシューティング始まったぞっていう。
イカルガとかに近い。
そうそうそうそう。あれってなるんですけど、あ、まあ、その、シューティング進めて 2B の声が聞こえてきて、あ、あはー、よかったよかった、みたいな。そんな感じで始まるんですけどね。
声優も、もう原作。
原作通りですね。はい。
贅沢だな。
そんでさらに言えばね、BGM もぴったり同じなんですよ。
ねえ。
いいっすね、やっぱ BGM が。
いや、オートマタ BGM がね、すごい定評なんで。そっか、ぐらい何年越しですか？ゲームからアニメか。
ゲームが2017年だったかな、確か。だから6年ですね。6年ぶりです、ね。
いや、結構この既存プレイヤー、その、もともとのゲームのファンだけじゃなくて、私はアニメから入った感じになってますけど。
はい。
楽しく見れてますね。
いやー、どうですか？やっぱり魅力としては、プラスさんどうですか？
それは、やっぱり、これ何、お尻論争の方に持ってけってことですか？
いやいやいや、純粋に聞いただけですけど。
持ってけだなんて、そんなね。
そうですよ。
しまった。自らトラップに入ってしまった。そっか。いや、でも、1話はね、巨大機械生命体と戦う、まさしくゲームシーン、まんま見てるような感じで終わっていきましたけど。
はい。
エンディング曲、オープニングもすごいね。で、
うん、
あれはオリジナルですよね。
あ、オープニングとエンディングについては新規ですね。うん、
しかもね、なんかおまけの、エンディングの後のおまけがあったりとか。
あ、はいはい。
あとはなんか、ポッドのポッドキャストとか、なんかポッドキャスト番組あるんですよね。
はいはい、うん。僕聞いてますね、今のところ全部。
ポッドキャスト番組の方、ちょっとポッドのキャラが私まだ掴めてないので聞けてないんですけど。
基本的にただの、随行支援ユニット AI みたいな感じですね。
番組の内容的にはどんな感じでした？
ああ、番組の内容は普通に中の人がこうニーヤについてこれはこういうことでねみたいな感じで結構早口で喋ってる感じの番組でしたね。で、結構作品の核心に触れるような内容も話しちゃってたりとか、多少のネタバレも含まれるんで、そういうのが嫌だっていうのであれば先にそのせめてアニメの今配信されてたりとか。テレビで放送されてる分は全部見てからの方がいいと思います。
なるほど。
はい。
結構でも最後の、まあ第1話の話になりますけど、
はいはい。
月軌道上のシーンになるじゃないですか、最後。
ああ、はいはい。
うん、うん。
あれは、私ゲームのその実況だったりとか、
うん、
見 てる人からすると、あのシーン実は全く知らないんですけど、あれ、割と確信というか、割と序盤から出てきていい内容なのかしらと思いながら見てたんですけど、
まあ大体原作通りの感じですね。ああ、で、こう、2B が拳を握りしめるみたいなシーンが、そこが後々なんか重要になってくるっていうらしいんで、ちょっとそこは見直した方がいいのかもしれませんね。
ああ、ほうほうほうほう。本当になんていうか、原作ファンも納得の内容な感じですね。
はい、今のところはそうですね。
見直しても全然、いけるぐらい、こう、セキュリティもグリグリ動くし、ね、エスクリームすごいですよね。
動きとしても、なんかこう、若干ね、心配だったんですけど、結構なんか作画とかそういうのもいいですよね。
ああ、これ見たやつみたいな感じで進んでたんで。うん、まあそうそう、ゲームでやったやつ
っていう。っていう感じで、まあ、第2話の話に行きましょうかね。で、第2話っていうのが、ダウンロードコンテンツの話になるんですよ、あれが。ダウンロードコンテンツをかすりつつ、ニーヤシリーズっていうのは武器ごとに武器の物語みたいなのが、ティップスじゃないけど、そんな感じで読めるんですよね。ステータス画面で。それの機械生命体の槍っていう武器があるんですけど、それのウェポンストーリーになるんですよ。第2話。それを絡めつつの、その 2B と 9S の話をしてるっていう。いや、うまい構成になってるなって思いましたね。
私なんかでチラッと見たやつだと、はい、人間はすでにいなくなってるもんだと思ったんですよ、あの世界って。
ああ、はいはい。
なんかレジスタンスで人間出てきたんで。
ああ、あれアンドロイドです。
あ、全員？
全員アンドロイドです。
あ、そういうことなんだ。はい、
うん。本当に人間はいないことになってます。
あ、へえ、うん、だから。
月に逃げ込んでっていう。
はいはいはいはい。
うん、感じで。あ、
そういうことなの？
はい。そういうことなんですよ。
いや、結構なんかレジスタンスが頑張って生き残って戦ってたんだと思う。うん。しかも、なんかこう自然の描写も、なんかこう、いろいろあるじゃないですか。はい、はい。お花を育ててみたいなとか。
はいはい、
まあ。そういうところとかも、あれ原作準拠なんですか、あの辺は。
ああ、ちょっと着色というか、そういったところはあると思いますけど、大体結構、その原作通りだったり、その原作でちょっと描写しきれてない部分を補ってくれてるって感じで。うん、非常にいいですね。なんか、ペルソナ4のなんか、テレビがいっぱいついてるなんかあれみたいな。あれは、この2、3話ぐらい先になると思うんですけど、遊園地があるんですけど、ステージで。その地下にあるんですよね、その、いっぱいテレビがこう、ごちゃごちゃってなってるっていうところ。
はい、はい、はい。
そこでそのダウンロードコンテンツのエンディングが見れるっていう演出があったりとか、そういう感じになってるんですよね。
じゃあ結構やっぱりストーリーとしても、ある種素材として前後するようなところも、まあ散らばってるみたいな、
うん。そんな感じですね。うん。で、さらに言えば、この2話でそのレジスタンスが出てきたじゃないですか。
はいはい。
そのレジスタンスのリーダーっていうのが、ゲームの方だとアネモネっていうキャラクターなんですけど、結構なんか、姉さん的な感じのキャラなんですけど。
姉のだけ。
うん、まさかそこ疲れるとは思わんかった。まあまあまあまあ。姉もねに代わってアニメ版では、ゲーム中では過去に当たる話で、死んでるっていうはずのリリーっていうキャラクターがリーダーされてて。
そうでしたね。
うん。ちょっとそこがびっくりでしたね。
やっぱりこう原作から微妙に話がずれ始めてると。
うん。だと思います。で、まあ、2B と 9S が、その、機械生命体に襲われてるレジスタンスを助けておしまい。ああ、で、そこでリリーが言ってましたね。2号って。
おう、はいはい。
うん。まあ、この2号っていうのは後々出てきますので、お楽しみっていうことで。はい。というところ。
あの結構、機械生命体に結構襲われてたじゃないですか。
はいはい。
なんかいろんなタイプの機械生命体出てきてましたけど。
ああ、はい。
あれは結構原作準拠なんですか？
原作準拠ですね。うん、
なんか大体、ああ、戦ったな、あいつら、みたいな感じの、奴らってことですね、うん。
結構ね、百何十種類ぐらいいたと思いますよ、機械生命体。
はいはい。
いやまあ、細かい違いなんですけど。で、その、先ほどから言ってる、ポッドのポッドキャストで言われてたことなんですけど、その機械生命体の状態っていうのが、目の色で大体わかるっていう感じで。はいはいはい、目が真っ赤だと、その、暴走じゃないけど、敵対の意志があるような状態、怒ってたりとか、うん、そういう状態で、黄色の時はまあぼーっとしてる感じで、うん、で緑色になると確かなんかこう、うん、穏やかな状態というかなというか、うん、 そういった状態の変化をこう目の色で見極めることができるっていうのを言われてましたね、確か。
そこは原作の方でもある演出なんですか？
何日か前にスイッチ版をちょっといじったんですけど、はい、僕のそのプレイ履歴を言わせてもらうと、一昨年ぐらいにパソコンのスチーム版でクリアしたんですけど、まあ去年、ニンテンドースイッチ版が出たということで買ったんですよね、ダウンロード版を。で、まあちょっともう一回やろうって感じでちょっとやってみたんですけど、序盤はね、本当にぼーっとしてる機械生命体がいっぱいいるんですけど、その機械生命体の目の色見たらね、黄色なんですよ。
じゃあちょっと
表現してんすよね、っていう感じで2話まで来ましたけど、今のところ公開されてる最新話3話の話いきましょうか。じゃあまあそのレジスタンスと合流して、まあ、砂漠地帯に向かっていく2ビート 9S ですけど、まあここであれでしたね、リリーとそのジャッカスの説明が入ったりとか、武器屋と道具屋の説明が入ったりとか、あと双子か、デボルとポコルの説明が入りましたね。回復タイプ、回復タイプだとなんか本当にゲーム的な、
支援、
そうそうそうそう。
だから前線にいるのがおかしいみたいな
話をしてました。まあそこも後々なんかこういろいろ分かってくるところがあるんでね、お楽しみにしていただければと思いますけど、まあこのデボルとポコルっていうのは元をたどればドラッグオンドラグーンの武器の名前らしいんですよ。で、そっからさらに、ニーアオートマタの前作であるニーアレプリカントにもね、この二人出てくるんですよね。
うん。
ということで、まあ、そのニーアレプリカントの時にこの二人が一体何をしたのかっていう。そこは、まあちょっと、どうにかしてね、確認していただければと思います。とにかくね、ポコルが怖い。まあ、怖いって言ったらもう大体ね、どういう役回りするんだろうっていうのが分かってくるとは思いますけど。で、僕と小鉄さんは先にオートマタをやっちゃってたんですよね。だからその、デボルとポコルがこのオートマタの終盤でなんかこういろいろあったんだなっていう様子を見せてくれるんですけど、それがいまいちよく分からなかったっていう部分があったんですよね。
意味深だなーって終わっちゃってる。
そうそうそう。それはまた、アニメがね、決着がついたあたりでもう一回話しましょうっていうところで。
まあ、とりあえず、第3話で受けた印象としては、はいはい、結構表現が生々しいなっていうのがいっぱい出てきて。
はいはいはいはい。
まず、機械生命体がなんか、あれやこれやしてるシーンがありますよね。
くんずほぐれつしてましたね。
あれは原作準拠なんですか？
原作準拠です。あれもありました、ほんと。
ロボットでやられると結構えげつない表現ですね、あれね。
そうそうそう。うわーって若干なんかね、思っちゃいますよね、あれは。
いや、そう、なんか結構えぐる表現だなと思いましたね。
で、
そう思ったら、随分生々しい人が出てきたんですよ。
そうそうそう。
あれも原作準拠。
原作準拠ですね。
はぁ、なんか全然だから、ゲームとしては知らないんだなぁ。もうてっきり、敵はみんなロボットだと思ってたんで。
はい。
生身の人間っぽいのが出てくるとは思わなかったんで。
で、倒したかと思ったら、なんか2匹目が一緒に生えてくるじゃないですか。
中から出てきてました。
そうそうそう。あっこからのシーンは少し着色がありました。確かですけど。途中で、アダムとイブって言うんですけど、その生々しいその機械生命体は。そのアダムとイブと遭遇する前の、その大きめの機械生命体がいたじゃないですか。9S にハッキングされたやつ。
見ましたね。
で、ハッキングした時になんか木の扉があったじゃないですか。
ありました、ありました。
あれを開いて行った先っていうのが、ニーアレプリカントの、砂の国だったかな？砂漠の国だったかな？それで、その、ニーアレプリカントの主人公の青年編に入るんですけど、そこでの、その、王様と、その、お月の少女、その二人の結婚式のシーンなんですよね。
じゃああれレプリカントの話
なんですか？レプリカントの話が急に挟まってきて、うおーって、こっちからしたらなるんですよね。まあ、小鉄さんまだ3話見てないんでちょっとネタバレしちゃったで申し訳ないんですけど。
大丈夫大丈夫。ちゃんと追いつくから。
はい。まあ、ぜひとも見てもらって。いや、ほんと、ね、僕、この収録始めるちょっと前に見て、ってなっちゃって。これはちょっと話すべきだなっていう。
じゃあ、もう本当にあの木の扉からこっちっていうのは、そのニアオートマータには出てこないし。
全くそのゲーム版にはない話でしたね。まあでもその機械生命体の底知れなさを表現するのには、 十分に役立ってくれるシーンだな、ふうに思いました。
エンディングのところで、
はいはい、
なんか、人が映り込んでるっていうのを、なんか、ダチョウさんが言ってた気がするんですけど。
ああ、あれはオープニングですね。オープニングの最後の方に、白く光る花がいっぱい生えてるところに、トゥービーとナインエスがいるじゃないですか。で、その後、こう、ナインエスの首元に手をやろうとするトゥービーのシーンですね。そこに、まあそのニーヤオートマタの、まあちょっとラスボス的な、うん、赤い服の少女っていうのがね、画面の両端に映ってるんですよ。これは一体何を意図してるんだろうっていう。そこがちょっと気になります
ね。あ、私一生懸命エンディングの中で探してましたけど、オープニングにいたんです
か？オープニングです。まあ、エンディングもエンディングで何かしらね、多分隠れたメッセージがあると思うんですよね。うん、
エンディングはもう、なんていうか、本時期の中を、二人がいるシーンじゃないですか。
はいはいはい、
もう完全に私の中で あれはもう、なんていうか、ネットスフィアの世界にしか見えなくて。
もう、アポシムズの中みたいな。
アポシムズの中みたいにな
って。地下世界って
。だからなんか、なんか現実じゃないのだろうかなとか思いながら、なんかあのエンディング。またオープニングも、なんかこう曲がすごい、やっぱり、なんか印象に残るというか、うん。
はいはいはい。で、あの、オープニングに映ってる場所っていうのが、クラスさんわかります？
ごめんなさい。私にとってはあの、なんかメイドインアビスで見た気がするみたいな感じで見てた。
はいはい、新宿らしいんですけど。
新宿？
うん。
マジっすか？
超だよね。
うんうん。
あ、オープニングのね。はいはいはい。うんうん、一番初めのね。うん。はいはいはい。
大体がその新宿の景色らしいんですけど、オープニングの映像って。
そういうことね。あ、うん、はい。確かに。都庁から始まってました。
いや、その、新宿っていうのが、その結構ニーヤシリーズに結構ぶっ刺さるというか、なんというか、結構関わりのある場所でして。
そうなんだ。
あの、大元であるドラッグ・オン・ドラグーンっていうゲームのエンディングの一つが、その、なんていうか、ファンタジー的異世界の話なんですけど、ドラッグ・オン・ドラグーンって。急になんか、現実世界の新宿に飛ばされるっていうエンドがあるんですよ。
はぁ。
で、そっから、ニーヤレプリカントになるんですよね。
あ、そういうつながりなの？
そういうつながりがあるんですよ。ドラクオン、ドラグーンとニーヤシリーズっていうの。だから結構何かしらの暗喩というか、隠されたメッセージがいろいろ込められてんだろうなって思いながら。
あ、そういうこと、
ね、はい。ちょっとね、気になりますね。
いや、たった3話で、ね、結構、グイグイきますね。
うん。
本当にね、見てる横で解説してもらいたいぐらいなんですよ。
ああ。
じゃあ、あのね、あれですか、ステレオ音声的な感じで、左から僕の声、右から小鉄さんね。
ねっとりが過ぎる。
ねっとり解説。
ここは、リアル、気持ちよくなっちゃおう。
やめろ。
3、2、1、じゃねえよ。0、0、0。
もう、女性リスナー、ドン引きネタだよ。
え？
大丈夫、大丈夫、伝わる。分かってない。
女性リスナーには伝わらない。
あ、そっかそっか。オッケーオッケーオッケ
ー。まあでも、あの、ニアオートマータについてかは、ね、女性も、なんかこう、今後、こう、まあもともと女性ファン多いのよね、ニアオートマータって。
うん、そうですね。
うんうんうん。
男女結構、均等と言いますか。バランスよく配分されてるんじゃないかなっていう感じのシリーズになってますよね。
まあアニメも多分見てる人も結構ですね。
うん。
数字も良さそうですね。
うん。で、そこからのね、4話以降はコロナの影響で放送は延期しますっていうのが。
さあ。
異世界おじさんといい。
異世界おじさんも待ってます。
うん、ね。本当にね、己コロナですね、本当に。
大変ですよね、作る側もね。
大変でしょうね。ということで、俺丸は、すべてのアニメのスタッフ様を応援しておりますっていうところで。
ほんとね。
いつも供給ありがとうございます。
ありがて。
ありがて。ということで、まあ、この先もちょっと、ニーヤオートマタのアニメ版については、ね、注意深く目を凝らしていきたいと思いますっていうことで。
また教えてください。
はい。 まあ、こんな感じでいいかな。
うんうんうん。
ということで、ちょっと話すの忘れてましたけど、エンディングの後ですよ。
いや、あれが本編ですよ、
ね。うん、あれ本編ですよ。はいはーいみたいな。
まさかの人形劇始まっちゃうっていう。
本当にね、びっくりしましたあれ。
あれは原作準拠なんですか？
人形劇自体はないですけど、言ってみればあれですよね。各種のバッドエンドをこう最後に実演というかなんというかしてくれてるっていう。
そういう意味なんだあれ。
うん。
ああ。
1話が確かバンカー内で爆発してエンディングっていう。うん。で、2話が OS チップを外してエンディングになってましたね。
ああ、あれ全部バッドエンドやってるんだ
から。バッドエンドやってるんですよ。
あれもう全部爆発落ちなのかと思ったら違ったんで、なんでなんだろうと思ったら。
なんならバッドエンドが爆発落ち多いんじゃ。
うん、
多いですね。だから、毎回爆発落ちかと思ってたけど。第3話が？
第3話はなんか、イノシシで、なんかあれしてましたね。
なんかボーリングの弾みたいになってましたね。
うん。まあ、ちょっと展開は違いますけど、確かに舞台は全滅したっていうエンドはあった気がします。
ああ、確かにでも、なんか人形劇の前にタイトル画面で、なんかバッドエンドの解説みたいな、なんかそういう本みたいなのが出てた気がする。あの、エンドロールの、なんかスタッフロールがすごい高速で走るっていう。
ああ、はい。
笑っちゃうんですけど。
あれもゲーム準拠です。
そうそうそうそう。
あれゲーム準拠なんだ。
準拠なんですよ。
ええー。
そうそうそうそう。で、あの、ニーアオートマタって、オートセーブがなくて、手動セーブなんですけど、誤ってね、ちょっとバッドエンドになる選択肢をしてしまった時にはね、ほんとひどい目にあったりするんですよ。
なるほど。めっちゃ戻されちゃうんだ。
うん。ヨルハのアンドロイドは、アジを食べたら、アジがどうもその、ヨルハのアンドロイドにとって猛毒らしくて、食べた瞬間死ぬんすよ。
あんなに強いのに。
で、食べた瞬間、とても美味しいけど、どんどん意識が薄れていくみたいな感じで、で、キュキュキュキュキュで終わりですよ。そのせいで僕3時間ぐらいやり直す羽目になったんで。
僕が1時間ぐらいです。
あの、じゃあ、キュルキュルキュルはあれ、バッドエンドになるとあれが起こる。
あれが起こるんですよ。
あ、なるほど。
あの、フルで、あの、ロールを見せてくれないっていう。
ああ、
な
るほ
ど。じゃあ、ね、毎回バッドエンド見せられてるわけだ。
そうなんですよ。で、そのバッドエンドの種類っていうのが、アルファベットの数だけあるんですよね。
ほうほうほうほう。
アルファベットだから 26? うん、26種類に加えて、ダウンロードコンテンツのエンディングが一つあって。
ああ。
だから全部で27種類。
ああ、じゃあ、アニメの中ではその中の、その、何話分かをやるってことですね。
おそらくですけど。まあ、結構その重複してる感じのやつもあるんで、多分、何個かは省いていくんじゃないかなって。
はい、はい。
うん。
あ、そういうことだったら、いや、ちょっと、来週からまた楽しみになりました。あ、来週からってか、次回からか。
ああ、でも結構はっちゃけてていいですね。特にあの、花井夏樹さんがね、ナインエースの。
生き生きしてますよね、花井夏樹さん。
それに対して、あの、2B の役通りのその石川祐希さんがすごくいいですね、あの二人が。
うんうん、
っていう感じで。はい。こんな感じでいいですかね。
OK です。
はーい。
はい。ということで、まあ、若干、いつもと比べて短めにはなりましたけど、はい。ニーアオートマタ、アニメとゲームの違いについて、ざっくりこういう感じだよっていう話をさせていただきました。はい。
ありがとうございます。
はい。黒柳小鉄さん、本当ありがとうございました。
いえいえ、ね、あの、大したことも言えませんでしたが、そうだ、ぐらいの。
まあ、ね、
ちょっと僕もあの、薄れた記憶を思い出しながらの参加でしたけど、また、アニメ見ながら思い出していきたいと思います。
あれ、カルサブ。
あ、弊番組、ポッドキャストカルサブの方でも、ね、ダッチャーさんと、ね、熱量高く、何時間やったんでしたっけ？
4 時間ぐらい。
5回分になったんですけど。
申し訳ねえ、あの時は本当にすまねえ。
ねえ。で1時間ずつ4話ぐらいに、分けてあるので、うん、まあ、都合4時間ほど、
はい。
盛り上がっておりますので、 でも、あれは、どっちかというと、ね、アニメ感想後か、多分ゲーム感想後に見てもらっ、うん、聞いてもらった方が、
うん。そうですね。
ど確信を踏んでいってると思うんで。うん、
多分、4分の1、2は、まだ、その確信には触れないんですけど、うん、3、4あたりから、
3、4はね、
だいぶそのね、ストーリーを追って話してるだけっていう。
いや、でも、ね、ストーリーを追って話しながら、エンジャーっていう、こうね、うん、限界オタク化してたので。
うんうんうん、途中、僕の中に鼻につきたんじゃない何月が降臨するみたいなね。
そうそうそうそう。
テレーって。いや、まあ、降臨はしないですけど。
冒頭のね、ルイズコピペもお楽しみいただければと思います。
あったね。
トゥビーワ
ーあれをぜひね、花井夏樹さんの声でやってみたいですね。
くたくたするはずだって。
もうすでに、できとるんじゃん。
はい、ということで、まあ、お暇で、さらに言えば、ニーアオートマタをプレイズミっていう方は、ぜひともその、カルサブ、ニーアオートマタを、ニーアオートマタ回を聞いていただければと思います。
ですです。よろしくお願いします。
はい。ということで、まあ、こんな感じで終わっていきましょう。
はーい。
はい。以上、大雪海の海難、まだ原作もアニメも見えてないです。ダチャとは。
勢い余ってバルハラのサウンドトラックをポチってしまった坂瀬プラス
を。あー、早く言ってよ、ね、ゲーム送ったのに。限定版
と。と、さっきのアネモネとあれ違うじゃんっていう話がどういうところで行われたかっていう話が知りたい人は、ヨルハ真珠湾降下作戦記録っていう漫画があるぜっていう情報を投げつける黒柳小鉄でした。
お、それ忘れてた。ありがとうございました。
ありがとうございました。
散財散財散財、散財散財散財、散財